アーメン。次に聖書を拝読いたします。今日はコリント人への手紙第1章1節から3節です。新約聖書の326ページの上の段です。それでは拝読いたします。コリント人への手紙第1。神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネから、コリントにある神の教会へ、すなわち至る所で私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり私たちの主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。以上です。それでは西本牧師よりすべての人の主と題してメッセージをしていただきます。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、11月第2の主日日曜日の朝、私たちを教会に集めてくださり、またインターネットを通して共に神様に礼拝を捧げることができることをありがとうございます。私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかり、私たちの一切の罪過ちを許してくださって、神の御前にで、そしてまた天国に迎えられるものとさせていただけることを心から感謝いたします。私たちも今混沌とした終わりの時代の中に生かされていますけれども、何が真実でありまた喜びであるのかを見出すことができますように、そして万物を作ってくださった神様ご自身がまた私たちの心の中に臨んでくださり、私たちのすべての弱さ、また愚かさ、失敗を負ってくださって、あのキリストに一切をお任せし、また私たちは許され愛されて生きるものとさせていただけることを心から感謝いたします。どうぞまた神様の豊かな恵み、そのご愛を私たちのうちに注いでくださり、どうぞまた祝福の中に歩んでいけるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えていただき、また神の御言葉によって私たちは歩むもの、生きるものとしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はすべての人の主ということで、先ほど読んでいただきましたコリント人への第一の手紙1章1節から3節を通して、この御言葉の恵みに預からさせていただきたいと思います。今日は礼拝の後で幼児祝福式、また献辞式が行われます。子供が生まれるということは、これは神様の一つの大きな恵み祝福であるということを私たちは覚えるものであります。私たちもこの世に生まれてきたわけです。しかしおそらく自分の意思でこの家庭に生まれたいとかですね、こういう人間になるために自分は生まれたという人は多分一人もいないと思います。物心がついた時に、ああ自分はこんな家に生まれたんだ、またこういう人間なんだっていうことを、私たちは嫌がおうにも自覚させられるっていうことがあるんではないかと思います。時には誰がこんな自分にしたのかってですね、そんな思いにとらえるようなこともあるかもしれません。しかし先ほど読んでいただいた聖書の一番最初に出てくる言葉は、この神の御心によりという言葉が 出てくるわけなんです。私も最初から神様を信じてたというわけではないわけです。しかし聖書はこの神の御心ということを私たちに語っています。まあ、私たちは自分の意思で生まれたのではない。聖書を通して言うならば神様が私たちを作ってくださった。そして作ってくださった方は実は私たちを生かしてくださる方であるということを教えているわけです。まあ、言うなれば私たちはもう神様なしには生きていくことはできない、そういう存在であるということです。例えば生まれたばかりの赤ちゃんも親がいなかったらですね、生きていくことはできないわけです。まあ、親がいるからこそ、まあ、赤ちゃんも生きることができ成長していくことができる。ですからこの人間の存在っていうのは神様なしにありえないということになるわけです。そして逆に言えばたとえ自分が弱くてもこの全能の神様がおられるならば心配することはないし不安に思うこともない。神様が私を守ってくださるということを私たちは信じることができます。まあ、この一節のところにパウロという人の名前が出てきます。まあ、彼はユダヤ人として生まれたわけですが、特にこの旧約聖書律法にもう精通している、そしてパリサイ人、もう品行方正、道徳家、真面目な人間であったわけなんです。そしてまた人からも羨まれるようなですね、もう能力の持ち主。まあ、彼はユダヤ人の中に最高法院という、もう日本で言うならば国会のようなですね、国の方針を決めるっていう中のメンバーにも選ばれた人であったわけなんです。じゃあ彼はそれで満足できていたのかっていうと実はそうではなかった。その彼の心の中の思いがローマ人の手紙の7章の終わりに出てくるんですけれども、彼はその自分自身をなんと惨めな人間なんだろうかというふうに言ってます。それは善を行いたい、良いことをしたいと思ってるけれどもできない。そのことを彼はもう告白したわけです。おそらく私たちもそういうことがあるんじゃないかなと思います。誰でも自分は悪い人間になりたい、悪いことをしたいってですね、思わないわけです。良いことをしたい、もう人からも認められて褒められたい、でもできないっていうやはり弱さがあるんではないかなと思います。しかしそういう彼も実は変えられた。キリストイエスの使徒という言葉が出てくるわけです。まあ、言うなればこのキリストのもう弟子となって、そしてキリストが語っていることを伝える、彼はそういう人に実は召された。彼はもともとは反キリストであったわけなんです。ナザレのイエス、みんなが神だって言ってるけれども自分は信じない、そんなもう神がナザレの貧しい大工の子供として生まれてくるはずがない。彼はそのイエス・キリストを信じる人たちを迫害するっていうような人物であったわけです。じゃあなぜ彼は変えられたのか。そのイエス・キリストに実際に出会った。キリストは十字架にかけられた。ところがそのキリストが復活し、彼は出会うという体験をしたわけです。そのことによって彼の人生は全く180度変わったわけです。 彼は善を行いたい、行いたいけれどもできない。まあ短い言葉で言うならば偽善ということになるわけです。多分私たちももういい顔しているけれども、心の中では全く別のことを考えてしまっているということが実際にあるのではないかと思います。そして自分が悩む、パウロもその悩みの中にいた。でも彼はイエス・キリストに出会ってその偽善から解放された。なぜかというと彼は自分が愛されるという経験をしたわけです。そしてもっと大きなことは、あのキリストの十字架は実は自分のためだった。自分の失敗、過ちをイエス・キリストは許してくださる。彼はそれを信じることができたということであるわけです。そしてそれは実は私たちも同じであるということです。私たちも一生懸命頑張って自分が良い人間になりたいと願うんですけれども、思った通りになれない。そして自分はダメだ、そういう思いにとらわれてしまう。一体誰がその思いから救ってくれるんだろうか。救ってくださるのが実はイエス・キリストであるということになるわけです。そしてもう一人の名前が一節の終わりに出てきます。兄弟ソステネという名前がですね出てます。このソステネっていうことについては詳しくあんまり聖書には出てきません。でも別のところでこのソステネっていう人がこのキリスト教の街道管理者ということで紹介されてます。まあ、街道管理者、まあ、その当時街道って言ってもですね、そんなこういう今私たちが礼拝しているような教会堂というのはなかったわけなんです。まあ、ほとんどはユダヤ教の街道とか、まあ、公民館のようなところとか、あるいは自分の家を開放してですね、そして日曜日の朝に集まって、礼拝をそこで持つ。ですから管理者といっても、そんな建物を管理するというよりは、むしろ簡単に言えばお世話をする、もうお世話係のようなですね、もう人をこうもてなして、もちろんこのパウロという人がコリントに来たらこのソステネという人がお世話をする。なんでそんなことができたのか。実はこのソステネももちろんイエス・キリストを信じて人生が変わった。実はこのコリントの町っていうのは、まあ、地図で見たら分かるんですけれども、地中海に面していて、そしてもう港町であったわけです。まあ、貿易で栄えていた商業都市、経済的には非常に豊かであったようです。お金が十分ある、もう商売もうまくいく。じゃああと何するのかっていうと、もう自分の楽しみ娯楽ということになるんではないかと思います。ですからそのコリントの町にはいろいろこう遊ぶ施設とかですね、もう繁華街があった。だ当然人間というのは心が弱くなってくるとやはりそれにのめり込んでしまう、まあ言うなれば堕落してしまうということです。もう今でもそのギャンブル、もうパチンコとかですね、スロットとか、もうそういうので借金作った、もう闇バイト探してる、もう事件が起こってる。まさにコリントの町っていうのはもうそうしたことの温床になっているようなところであるわけです。ですからまあ英語の辞典でコリントってですね見ると、もうそこにはもう不道徳っていうふうにも出てきているわけなんです。まあそのような町でもそこにイエス・キリストの救いが伝えられて、そしてまた多くの人たちが信じ、教会ができる。まあ、教会ができるって言っても建物ではなくてですね、集まりのことなんです。で、この召されたという言葉があるんですけれども、実は教会っていうふうに日本語では訳されていますが、エクレシア、それは召された者の集まりっていうことです。イエス・キリストが召してくださった。 まあ、2節のところにコリントにある神の教会っていうふうに出てきます。コリント教会ではないんです。コリントにある神の教会、まあ、私たちは柏原教会と言ってます。でもこの柏原教会の所有者は誰か、まあ、もちろん私でもありません。人ではない、神様が実は所有しておられる神のものである。ですから私たちのこの教会も柏原にある神の教会、そう言えることができるわけなんです。神様が私たちを養われる、支配される、もう私たちの頭は誰か、神であるイエス・キリストが私たちの頭であり、また私たちを導いてくださる。そしてこのコリントの教会には実は問題があったということです。先ほども言いましたように、もう不道徳の町、決して貧困法制ではない、もう公然とですね、こうもう罪が横行する、そしてそれが教会の中にも入ってきた。そしてそれだけではなくて、もう一つ人間関係で問題が生じてきた。まあ後に出てくるんですけれども、私はあの人についていく、いや私はこの人ということで、もうそれが元でもう分裂していくようなですね、そういう危機があったということです。実はそうした問題がこの手紙によって解決された。だからこれはただ単にそのコリントの教会だけに宛てられた手紙っていうのではなくて、2000年経った今も私たちに語られている神の言葉であるということです。ですから私たちも2000年経ったこの日本柏原でですね、神様が召し集めてくださった。そして私たちの頭は誰かっていうと、人間ではない、神様が私たちの頭であるということです。そしていろんな問題がある。じゃあその問題が解決されるっていうことは何なのかというと、実は2節にその言葉が出てくるわけです。それは聖なるものとされという言葉です。聖なるものとされる、まあ、別の言葉で言うならば清くされる。で、聖書の中に清めという言葉がですね出てきます。で、私たちの大事なことは何かっていうと、一つは永遠の滅びから救われるということがですね、一つの大切なことです。たとえ全世界を設けても自分の命を失ったら何の得になるか。だから私たちは命を失ってはいけない。だから私たちは救われなければいけない。そしてもう一つ大切なことが、実はこの聖なるものとされるということであるわけです。その後には聖徒として召されたという言葉が出てきます。まあ、私たちはクリスチャンというふうにですね言ってます。まあ、クリスチャンはあんまり悪いことをしない、まあ、クリスチャンの人は真面目だ、まあ、そういうふうに言われる人もあるし、そうでない方もあるかもしれませんけれども、でも大事なのはこの聖なるものとされるということです。されるということですから、自分が聖なるものとなるというのではないということです。私たちは自分で自分を清めることはできない。自分で自分を永遠の滅びから救うということはできないわけです。じゃあ誰ができるのか。キリストイエスにあってとですね、その前にはついているわけなんです。キリストイエスにあって聖なるものとされる。ですから私たちを聖なるものとしてくださるのは自分ではなくてイエス・キリストです。まあ、ここでは名前がちょっと逆さまみたいになってます。それはキリストであるイエスということです。 キリストすなわち救い主であるイエス、なんとあのナザレのイエスが救い主、人となって十字架に死に、死からよみがえられた、そのイエスが実は私たちを清めてください。じゃあ何によって清められるのか、それはイエス・キリストの十字架によって私たちは清められるということです。まあ、この清められるっていうのは何から清められるのかっていうと、罪、汚れから清められる、自分自身の心、魂が清められるということなんです。いくら外側が清くしてもですね、内側が汚かったら元の木阿弥になってしまうわけなんです。自分の性質が変わらなかったら自分の生活は変わらない。不思議なことなんですけれども、私たちは救われる以前、日曜日はどういうふうに過ごしていたのか。私は救われる前は教会来なかったです。聖書も読まないし、お祈りもしない。もう日曜日になったら友達ともう映画館に行くとかですね、繁華街に行って遊ぶ。だから日曜日は娯楽の日、それが休日だと思ってました。ところが救われてからは全く変わったわけです。今私は教会に来てます。朝から映画館には行かないです。もう行ったら大変なことになると思いますけれども、もう別に行きたいとも思わない。心が変えられた。いや、それよりももっと素晴らしいものがある。それは何かというと神の愛です。自分の過ち、失敗が許される、これほど大きな平安というのはですね、他にはない。だから私たちは永遠の滅びから救われるということと、もう一つは自分自身の心が清くされる、それが大事なことであるわけです。私たちはこの二つの恵みを神様から与えていただく、そしてそれがなされるのがイエス・キリストの十字架であるということです。十字架には二つの意味があります。一つは罪の代価が払われる。私たちは過ちを犯して、例えば物を壊したら弁償しないといけないです。じゃあ人間の命を奪ってしまったらどうやって償うことができるのか。それは私たちの力ではできません。しかしイエス・キリストはあの十字架の上で私たちのその追いきれない罪過ちを許してくださる。それはもう本当に不思議なことです。まさか私自身も自分の罪が許されるとはですね、夢にも思っていなかった。でも自分の罪を認めて告白し、そして神様にお詫びをしたときに許されるっていうその確信を私は与えてもらったっていうことが実際にあるわけです。そしてまた人にもお詫びしたり、また和解するということも私は経験することができた。これはもう十字架以外に得ることのできない、やっぱり大きな恵みであり、そしてまた神様が許してくださったっていうのは、ああ永遠の命が与えられて天国に入ることができるんだと、その大きな確信が与えられるわけです。だからもう映画見に行く必要もないし、娯楽街に行く必要がない。なぜならば神様は自分の心をその愛で満たしてくださる。そしてもう一つ大切なことが、この聖なるものとされる、清くしてくださる。じゃあ何によって自分の心を清くしてくれるんだろうか。まあ私たちは手が汚くなったらですね、水道の水で洗えます。泥を落とす、もう石鹸でですねきれいにする。じゃあ心をどうやってきれいにできるんだろうか。水道の水で心を洗うってことはできないんです。じゃあ何によって心を清くするのか、洗うことができるのか。それは十字架の上で流されたイエス・キリストの血潮によって 自分の心を清めていただくということになるわけです。それは聖書にはっきりと出てきます。それは第一ヨハネの一章七節に、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、はっきりとした明確な約束があります。だから私はその御言葉を信じて、もう自分の失敗や過ちを神様の前に告白して、私はこの失敗をしました、過ちを犯しました、そしてその時にこの御言葉をいただいて、御子イエスの血が全ての罪より清めてくださる、その確信が与えられてですね、私は本当に罪に勝利することができた、人とも和解することができた、本当にその喜びを与えていただくことができるっていう経験をすることができるわけです。それが実は心が清められる聖なるものとなる。そしてこの聖なるものとなるっていうのは、実はもう一つ意味があります。それは神に属したものとなる、神のものとなるということです。だから信じた人はもうもはや自分だけの命ではない、神のものとせられている、神様が守ってくださる、それが聖なるものとなるということです。まあ、聖徒として召された方々へとありますけれども、まあ、これは言うなればクリスチャンです。ところがこの2節にはすべての人という言葉が2回出てきているわけです。クリスチャンだけではない。2節の最初の方を見ると、主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人というふうに出てくるわけです。だからここでは聖徒というわけではない、キリストの名を呼び求めているその人なんだと。実は聖書の他の箇所で主の名を呼ぶ者は全て救われるという言葉があるんです。だから私たちは救われる、クリスチャンになる、おそらく大方の人は洗礼を受けたらクリスチャンになる、そう思っている人が多いと思います。しかし聖書が言っているのは、むしろ主の名を呼び求める、もう簡単に言えばもう神様助けてくださいってですね、叫び求めるってことです。そのものが救われる、それは日常の生活でも同じです。もう助けてくださいって言ってですね、それだけでいいわけです。神様に求めていくならば、必ず滅びの中から、困難の中から私たちを救い出してくださる。そして聖なるものっていうのは神に属するもの、神のものとせられる、神様が絶えず私たちを守ってくださる、その約束が与えられているということです。ですから2節の終わりを見ると、主はそのすべての人の主であり私たちの主ですとですね、はっきりと記されてあるわけです。ある方はそのまだ救われてないその人のことをですね、大信者って言って言われました。面白いことを言うなって思ったわけです。タイっていうのは体内のタイです。まだ生まれて外に出てきていない、お腹の中にいる、だから求道者、その人も実は大信者だから、私たちがその人のために一生懸命世話をしないといけないんだ。お腹にいる胎児もですね、お母さんによって守られているわけです。まあ、お母さんはやっぱりもう栄養をとってですね、自分のためだけじゃなくて赤ちゃんのためにもご飯をですね食べるということがあるわけですけれども、だからまだ生まれて出てこないその人のために私たちはまあお世話をする、 まだ姿は見えてません。でもそれでも信じてですね、一生懸命やるっていうことです。そしておそらくはこの兄弟ソステネっていう人はそういうことをやっていた人だったんではないだろうか。だから彼は使徒ではありませんでした。でもパウロと同じ心を持ってそのキリストの愛をこのコリントの人たちに伝えたい。もう周りは歓楽街でいろんな誘惑があり、そして中には不道徳なことを行っている者もいるし、そして教会の中では自分はあの人の意見に賛成だ、いや自分はこの人の言ってることが正しいと思う、もう分裂してしまう。そうではなくて、私たちはイエス・キリストの十字架によって罪が許されて新しい命が与えられている、キリストイエスによって聖なるものとせられているんだ、そのことを伝えていく。そしてそれは具体的にどうなのか、3節のところにこの恵みと平安があなた方にありますように、この手紙を読む者にですね、恵みと平安が与えられるようにっていうのが彼らの願いであったわけです。別の言葉で言うと祝福っていう言葉です。神様によって祝福、もう喜びが与えられる、それは恵みだと。恵みって何かっていうと、受ける資格がないのに与えられるっていうのが恵みです。お金払わないのにもうご馳走していただいた、これは恵みなんですね。その分に対してお金払ってたらそれは恵みではないです。もう自分の権利ということになるわけです。でもそうしていない、自分には資格がない、それでも与えていただける、それが神の恵み。それは私たちが罪を犯していても罪が許されて永遠の命が与えられた、そして天国に入らせていただくことができる、それが神の恵みであるわけです。そして清くなかったものがイエス・キリストの十字架によって清められて聖なるものとされる、それが神の恵みであるということです。そしてもう一つの平安、それは私たちの心の中に与えられる神との平和、責められることがない、もう心の中に自分を痛めるトゲがない、穏やかでですね、もう安心することができる、それが私たちのうちに与えていただける素晴らしいものだと。パウロもソステネもコリントの教会がまさにこの神様の恵みと平安で満たされるようにとですね、この手紙を書き送り、それは2000年経っても今私たちに神様はこの手紙を送ってくださっておられる。何もよりも私たち自身が神様の恵みと平安に満たされるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはもう本当に今終末の時代を呈するような困難の中に生きています。自然災害が起こり、また地震の恐れ不安、そしてまたウクライナやパレスチナでの長引く戦争、主よどうぞご自身がどうぞまた私たちの心の中にあなたの愛と恵み、そして平安を与えてくださるようによろしくお願いいたします。そのためにも神の御言葉、この聖書を通して神様が今何を自分に語っておられるのか、どうぞ聞くものとさせてください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。